雑賀刑事が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指して。この番組は東洋ライスの雑賀刑事社長が家業の精米機ディーラーを受け継ぎ、苦労の末26歳の時に開発した石抜き線刻機によって精米機メーカーとなり、さらに新しい米の製造メーカーに転身した60年の歴史を語っていただくとともに、その発明開発の基本となった思想や哲学、さらには SDGs 事業の今後の進め方などについて語っていただく番組です。
さあ、10回目となりました。88歳、そして現役の社長、そして技術部長と、東洋ライス、東洋精米機をですね、ずっとこう引っ張ってこられた雑賀社長にですね、伺いたいんですけども、まあ、ずっとですね、その時代時代、そしてその時々のですね、直面するその課題ですね、そういうものにですね、こう真正面にですね、向き合って取り組んで、そして解決に向けて新しい商品サービスも次々と開発をされてまいりましたけれども、まあ、こうやって60年間をですね、まあ、今日は振り返りながら改めてですね、将来の展望なんかも伺っていきたいと思います。改めてこの60年間というのをですね、こう振り返ってみて、社長今どんな今心境ですか？
確かにね、今私は88歳で、まあ、この当社ももう60年過ぎましたけどね、ほんまにあれね、若い頃考えてた頃に比べて随分変わってきたなと思いますね。まあ、やっぱり一番私が顕著に感じたのはね、先般国連に行ってきたんですよ、国連本部にね。これね、なんでかなということになるんだけど、国連の人がいきなりうちやってきてね、で、まあ、そのうちのこのやってることがその NHK の海外版の、まあ、テレビかなんかで見たんやと。だからそれをできその国連本部に来てね、発表してほしいんやと。でね、私その時言うてんやけども、国連は確かに SDGs 言い出したら5、6年前やないかと。それで考えてみたら、うちはそれと同じことをもう何十年も昔からやって、もう出発した時からそれやっていうようなことでね。でも私はその時説明したのはね、まあやっぱりその、まあ、無洗米とか金目米というのは、その昔普通やったらこの研ぎ汁を出すと、その非常にそれはその公害になってたと。でその出すやつを逆にこれ水に流すからこうなるんであってね、それをその肥料や飼料にすることによって、ものすごいその栄養素が多いぬかのあれ効果がダーッと出てくるんやと。だからそういうそのまあ循環農業、もう一方通行じゃなくてね、もう化学肥料やってピーと流してまうんじゃなくて、この循環する、特にねリン、あの時私強調したのはリンっていうのはね、これものすごい貴重な資源ですよと。今あれリン鉱石掘ってね、これでもつこでペアと流れてるけど、これなくなったらこれ大変やと。だからその石油を枯渇するよりもリンの枯渇する方が先やという心配する学者も多いんやでと。だからやっぱりリンはこの地上で循環させなか、それをやってるんやと、こういうことを言うたんやね。ほいでまあそれ発表したらね、やっぱりもう外国の人ばっかりだけどね、みんなもうそういう評価してくれてね、まあ、食品でそういうことをやってるじゃない、それはすごいっちゅうて。まあまあそういうふうなこともあったしで、まあ、私もやっぱり世の中で国際的にほんまに今困ってる人たち多いわけやから、だからやっぱり少しでも我々それに寄与できることをしたいと。でも私はあと、まあ、何せこの世で生きられるか分からんけれどね、やっぱりその後に悔いのないようにね、自分だから何をすべきかということになった時には、やはりねこのままでほんまにちょっと私は将来心配で死ねやんと。厚労省がね、20年先はこんなになるよと、ほんまに大変不幸になりますよということですよ。それかというと、国民の皆さんだからこうしてくださいという示唆も何もないわけでしょ。こんな無責任なことあるかと。だからそれはね、私だったら何とかできるという意識があるんですよ。ちょっと以前にも言うたようにね、すでにその私どものような生活、米をちょっと変えるだけでね、今の医療費をまあ 60% に下げることは確実にできるわけじゃないかと。 まあ、少なくともそういうことを果たしたいなと、果たしてとにかく医療費をぐっと下げてね、まあ、国の財政がちゃんと安定するようにやっぱり寄与したいと。で、まあ、その国もそれやれへんのやったらね、私は一人でもお前やってみる、それはどてらい意味というかね、まさに灯籠の斧と言われるだろうけれども、私はまあできるだけはやっぱりやりたいと、うん、まあ、それをまあまあ考えておりますよね。まあ、そのためにはやっぱり私はまあ自分個人だとか、自分の家庭やとか、あるいは会社のことがあんまりそんなことは念頭にないんですよ。まあそんなに心配ないかで、まあちゃんとやってくれよかいとか、それかやっぱり国やと、うん、国はやっぱりこれ安定してやっぱりするためにやっぱり健康にね過ごせる、そのためにやっぱりこういう改革をすべきやと。なかなかこれをね、変えていくというのは大変なことだと思うんですよね。大体今のその医学界というのはね、西洋医学一点張りでしょ。西洋医学というのはね、とにかくそのエビデンスがないとダメやというわけね。でしかもその彼らは薬と食べ物って全然別やと、病気治すのは薬やと、うん、食べ物で治すもんではないというね。大体今の医学者やね、医学者は栄養学を全くやってないんですよ。嘘やろと思うけど、ほんまですよ。で栄養学者は別に医学をやってるわけじゃないですよ。誰もやってるわけじゃない。だからある程度ね、医学のことも、それからまあその、栄養学のこと、ある程度量、まあ、いくらかでもちょっと分かってないとね、これできるもんがないわけ でしかも、情けないっていうか残念なことにね、私のようにね、米とこの人間の健康というかね、うん、そういうことに的を縛った学者は誰もないんですよ。ほとんどもゼロですわ。だから米の格差は世の中にいっぱいあるよ。いっぱいある。あるけれどもね、栽培やとかね、なんとかかんとかですよ。だから私のように、こう米をこういうふうに加工することによって、こういう質の健康が変わると。これ、医者、学者もびっくりするんですよ。西川さん、それほんまですかって。あんたは米の格差やないか、それ分からんのかいって私言うんやけどね。そんなもんですよ。いかにもこの世の中というのはね、おかしなことになってるかですわ。だから私はここで立ち上がろうと思ってるんだよね、うん、だからまあそのために去年かな、東京でその医食同源のまあ財団を立ち上げてね、まあ、そこにまあそのまあまあ何ちゅうか力を持ってる人たちを迎えてね、まあまあこれからそれをその財団を柱にしてね、まあ、世の中を改革していきたいと、うん、これなかなか大変だと思うけどね。しかしあれですよ、今東北大学のその滝さんという教授ですけどね、これ5年前に最初私やった時はね、もう剣もほろろやったね、うん、たまたまその人は農学者でね、うん、それでそのまあ勤務前によってね、そのまあ例えば認知症のね、いくらでも改善にならんかと共同研究を提案をしに行ったんですよ。また真っ先に西川さん、それじゃその勤務前のあれエビデンスね、うん、どういう成分があって、どういうふうに効果あるんでんか話してくださいって言うけど、そんなものありませんよって言うたら、うん、大体漢方薬っていうのはそんなにエビデンスっていうか、この漢方薬にはこういう栄養素があって、これが人間の体に入ってこう病気が治るんやっていう、そんなもの何もないでしょうと。漢方薬っていうのはそんなもんですよと。大体その、一つの成分が あるということで、それが、どうなってこうなって、それでその健康にいいやと、うん、ということでエビデンスができる中自身がそれおかしいと。大体このそんな単純な問題ないでしょうと。栄養素っていろいろあるよ、それがみんな複合的にこの絡んでねなってるはずやし、これ大事に未知の成分があるやないかと。未知の成分がありますかねっていうのは、何を言うてんねんと。今のご提案なんて全部載ってるわけじゃないでしょうっていうの場合でね、まあ、とにかくそんな話ちょっとやっただけでね、もう30分の専門に、あ、これはもうあかんと私もパッと帰ってきたんです。うん、ところがその後ね、何かどうなったんかへんけど、その田口さんもね、もうすぐその風邪よく引く人やったらしいんでね、それをね、勤務前食べたりしたら、ほんまにこれ一個も風邪ひかんねやと、これはやっぱり何かあるねっていうことになって、今もうコロッと変わってるんですよ。で今度はそのこの勤務前エキスをね、これをそれ徹底的に調べましょうと、うん、それになってきてるわけ。
科学者を動かしたわけです
ね。そうほんまにもうやっぱり自分自身がね、ほんまにこんなに歴然と変わるんっていうのは、これはやっぱりすごいもんやと、うん、だからこれ徹底的に調べようということになってね、違うそれを発足するんですよ。うん、そしたらね、だんだんそうやって分かってくればね、でその西洋医学を一点張りの人たちがそういうことをやることによって、 だんだんとその世の中のね医学者もね変わってくるはずです。だから医学者にもね、あの未知の成分だ言うたらそんなおかしな話あるかと、医者でも多いですよ、うん、今のその世の中の全ての食品に全ての栄養素が全部分かってると判明してると思ってるんだよね。こんなもんないんですよ。今でもまだ分かるのがいっぱいあるっていう自身、それは我々がそれ常識ですよ、これ、うん、そんな常識すら持てない、それが人を治してんねやからね。それみんな対症療法ですよ。がんなんかであれば切ってもね、その元は毎個元がずっとあるわけですから、それは治るか知らないけど、そういうやつは突き出てきますよ。そんなことやってんねやから、それは金がいっぱいいるし、俺は病人も痛い目したりしんどい目したりしてね、これが今の世の中の状況ですわ。
こう縦割り的という
か、ね、そうそう、だからあれですよ、私の家内なんかももう医者に切れ違ったけどね、胃がんで、ね、切らんちゅうたんでね、それで私あれやったんですよ。それでもう今はこのともう忘れてますよ今。お前昔がんやったんやしなって言ったら、ああそんなことも言われたなとか言うてケロッと言ってもうん、それね、なんとかゴーっちゅうやつやったんですよね、その胃がんのなんか細胞を調べたらね、うん、で間違いなしあれゴーやと、うん、でそれでこうやってたらもう2年ぐらいじゃもう2になってね、
そうです、
うん、もう今はもうケロッとしてます。まあまあそれらもね、その西洋医学ではこうあんまり切られてもちゃうね、切られてもおそらく次のどころかまたがん出てますよ、うん、あれ転移じゃないんやね、まあ、そういうね、これは事実やからね、うん、やっぱり事実としてもう動かしがたいことで、ね、あるから、
その、まあ、今そのがんとかその内臓体の中の内の部分の、うん、方の話になりましたけども、最近その心のですね健康を扱っている例えば心理療法士とか、もしくはそういうあの心の分野のケアをする方でもその栄養の重要さというのに気づいている方もいらっしゃって、だからその医療と一口に言ってもいろんな分野でその栄養、健康と栄養のことに結構気がつき始めている研究者の方も今出始めています
。そうですよ。だからやっぱり心と体というのは一つのものであるよね、うん、だからやっぱりあの西洋医学というのはその対症療法、その病んでるとこだけを対症してるけれども、あの東洋医学というのは体全体見てるから、で最近西洋医学でもあの腸と脳は絡んでるんやとかね、肝臓も絡んでるとかだんだん分かってきて、もうその部分部分じゃいかんとだんだん分かってきてるんですよ。だから先進国ではね、かなりその東洋医学も重視してる国も多いんですよ。日本一番その先進国の中で一番遅れてるに、
和歌山はね、みんなカタクマグスを排出する、ね、ところなので、そういう考え方にもなんか戻ってくるんじゃないかなって私は個人的に思ってるんですけど、
はい、まあまあね、だんだんこれ時代が過ぎてくればね、あの時こんなふうに考えてたなということがどんどん出てくると思うね、うん、
どうですか今まさにこの2022年令和4年の今ですね、佐伯社長は今どんなことに今一番注目されてるんですか、今の現象。
注目ということはあれやね、まあ、私はこれから私がやることによってどんだけまあ 社会を変えられるか、まあ、そこですわ、うん、まあ、私はまあ、この世を去るときにね、どんだけまあ成果を上げられたか、それが一番興味のあるところやね。
でもまだまだ取り組みたいとか挑みたい、チャレンジしたいことはたくさんあると思うんですけど。
そうなんですよ、私もだからまだまだね、簡単に死ぬわけにいかんね、だからよくね、死んでる間がないと、うん、そういうふうに思うね。
例えばこんな商品とかまたサービスができるんじゃないかとか、そういう何か目を持っていらっしゃることってあるんですかね。
いや、要するにね、人間はね、病気になってから治すんじゃないんですよ。病気にならないのが当たり前なんですよ。だからあれですよ、まあ、ちょっとついでに言いますけれどね、その有田病院にコロナが入ってきたときに、うちの社員と社員の家族にキメマエクス半強制的に飲まれたでしょ。それ未だにずっと続いてるんですよ。そうするとね、その飲んでるものの中にはね、未だ買ってあれあるです、あれはありますけどね、濃厚接触者は何も出てきますよ。しかし絶対がコロナにかかってない。今でもコロナ患者出るですよ、うちは。ところがね、家族に、私じゃねえけど家族に飲んでないもんもあんね。またそういうやつはちらほら買って、今朝もね、あれですよ、一人出てきて、娘がなりましたとか言うてね、 それで飲ませたかったら、いやそれ飲ま、あの分かれちゃったけど当人は飲んでなんだんやつ、なんで待ってしっかり言おうとかなんだなっつうてね、うん、今からでも飲ませとか言うてね、うん、やってるんですよ。だからやっぱりね、これも事実やからね。だからあの今はね、あのこのキメムエクスロンだらあのコロナにかかりませんよということは絶対言えない。まあしかしこれ事実は事実やからね、うん、いずれまあこれこういうことがだんだんと明らかになるやろうし、まあ東北大学とそのいろいろやった結果もね、そういうことも全然明らかになってくると思うね、
うん。そしてこの和歌山でですね、60年の歴史ですね。そして和歌山にですね、こう根を下ろした会社というか、まあ和歌山地元の会社、そして和歌山の創業者起業家がですね、こう健康をですね、もしくは SDGs ということで発信も続けてますけども、どうでしょう、雑賀社長にですね、今度どんどんこう続いていくですね、新たなその和歌山のイノベーションの目を持った若い人たちにもですね、思いというのもあると思いますけど、その辺はいかがですか。
まあ、あのね、和歌山というところはね、あの何ていうか伝播的な非常に保守的というかね、うん、新種の化粧を持っている人は、まあ、平均的には少ないんですよ。ところが年を過ぎたのがちょこちょこと出るということは、これ他府県に比べて和歌山県は率が高い。これは和歌山県の特徴やね、うん。
どうでしょう、未来のですね、そういう志を持ったですね、和歌山のその次の時代を担うような若い人たちへの何かメッセージみたいなのはありますか。
うん、あのね、数少ないけれどね、数少ないし、で当人もその意識はないけれども、あのあるその時期が、時期とチャンスが来ればね、それが芽生えてくる。うん、だから和歌山県にはそういう人材があるんやということはね、まあ一つ皆さん方よく理解しておいてもらったりね、少ないですよ人数は、非常に少ないけれども他府県に比べて、まあ、率が高いと思うね、うん、
どうでしょう、あの雑賀社長ですねの姿というのをですね、こう手本といいますか、憧れに見る方も多いと思うんですけれども、まあ、あの今後ですね、この東洋ライス60年、さらに先ですね、80年100年と、続いていくと思うんですけれども、結びに、じゃあ、あのこの東洋ライスが今後ですね、この未来どんな存在でありたいですか。
うん、まあある時期に私がこの会社からご覧になったとしてもね、やはり時代を担う人間はね、ちゃんと育てますよ、うん、まあまあいずれそういうあたりはね、まあ、あの歴史がだんだん経てばね、うん、分かってくると思いますけども、
10回にわたってですね、お話を伺ってまいりました。本当にこのその時代時代のですね、その課題と向き合う、そして真剣に向き合って、出てきたこのたくさんのイノベーション、心を打たれた方も多いと思います。今後もですね、末永い発展をですね、お祈りしております。雑賀啓二社長にお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
10回にわたってお送りしてきた雑賀啓二が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指してを終わります。